まあ、大体あれじゃないですか、その開かれてある世界に生き直すをちょっとこう分けて、うん、以前とき っかけとぐらいは置いてこう喋れたのかな。
そうですね。でまあ実際その転換点を、ね、経た上でどう生きてるのかっていうところですよね。なんかここも結構面白い分かれ方をしてて、彼は里山でも実際に生活をして農耕を営んでいるっていう。で、僕は、都市に住んでる、東大阪に住んでるんですけど、大阪に住みながら、庭師、植物に関わる仕事をしている。
で、豊中に住みながら。一緒に
僕は今自動販売機というのさ、ご存知ですかね。自動販売機に、自動販売機ってやっぱ飲み物買うと飲み物なくなるじゃないですか。
はいはいはい。
あれやっぱ補充する仕事っていうのは、その社会にはあるんですよね。
そうなんです
ね。あれを今やってます。社会の黒子みたいな。
すごいでしょ、感覚開いた末のその仕事ってどんな可能性あるのか思いますよ。まあ、
ちょっともろもろ事情があって、短期間のお金を、それをずっとやっていこうとは、さらさら思ってないんですけど。
今乾いてんじゃないですかね。
乾いてる。やっぱ変わってる状態がないと結構潤いもないというか、う
ん、ただまあ彼はその仕事する前ちょっと田舎に住んでたことがあって1年ほど、
はい、
尾道からまあちょっと1時間くらいの山の中 で、はい、あんまりこうなんか農耕っぽいことやってみたけどそんなにこう興味がわかんかったみたいな。
興味
というか
興味は今もあるんですけど、うん、なんかその土式で語られているような喜びをなんかそこまで感じなかった、っていう
残念です。
なんでしょうね。なんかさっき打ち合わせで喋ってたんですけど、まあ野菜育てるってすごい面倒くさいんですよね。
面倒くさい。
で、なんかまあ、まあ東さん、なんやろ、周りにあんまり僕は教えてくれる人とかもいなくって、でまあ、本とかを読んで頼りにやるんですけど、何回こう読んで畑行って、どんな感じやったっけ、腕幅とか言いながら、なんかやるのがすごい面倒くさくて、ある程度乗り出すと、もうちょっと煩わしさはなくなるのかなと思いつつ、
まあ、段階としてはなんかその、ハウトゥーに乗ってやるから、DIY っぽい段階やもんね。
で、ああいうなんか例えば DIY とかも、
あんま好きじゃない、
価値観としては大好きなんですけど、性に合わないっていうか、なんかやって、なんかこう、建物を作れる気がしないんですよ。
あ、自分が、
はい、
建物作らんだってええけど、小さい椅子ぐらい
で作れちゃうのね。でもなんか理念としてはやっぱり食事を自分の手で賄っていくってことが最高のことだっていうのは思う。
そうですね。まあ身近にこうやってやろうとしてる友人がいますから。
ですけどなかなかうまくいかないっていうところで、まあだから開かれては見たものの、土式通りに行くっていうところにはなんか様々な障壁があるなと、
言ったらその感覚の刷毛口みたいなもんがまだね十分に整ってない感じはありますよね、
まあ僕もこのなんていうか自分がした苦労についてはあんまり書いてない。
そうですね、まあなんか土式ゼロみたいな、
あこのね前日端的なあれは
そう、これ2017年の1年のことですけど、はい、僕移り住んだのは2015年なんですよね、言ったら3年目で、まあ、やっと自分の米を1年分作れたんですけど、
はい、
言ったらその最初の2年は結構勉強に当てたというか、
は
い、そんなに移り住みました米作れましたみたいなそんな早くはなかったっていう、
それはでもなんかどうやってそういうこう待てるんですかね。
あ、まあ本人としては切迫感がありますもんね、なら移り住んだ時点で。
そうですね。
でもだいぶ悶々としながら、
その最初はただまあだから運が良かった面もあって、移り住んですぐに教えてくれる森下さんっていうおじいちゃんが、
はい、
現れてというか、まあ、知り合って土式でも書いてますけど、
はい、この表紙のね、墨絵は森下さんの作で、
まあそういうのもあって、 ただまあだからやってるとこれはすぐにできへんもんやなとは思ったから、
うん
うん、だから3年目で作れたのはすごく運が良かった、うん、
逆にね
かもしれない、早かったのかもしれない、うん、
なんかそこら辺のことがあの多分分かんないですけど、僕さっき打ち合わせでシティボーイって揶揄されてたんですけど、あの、まあ、住宅街で言われそうだったんですけど、あのそこで育ってると多分その時間感覚ないんですよ。
あ、まあ、あとはその面倒くささとか、あのすぐにはできなさまでも楽しめるようになれば、
あ、
こっちのもんですよね。
うん、
あの野菜なのでもちろん人間に飼いならされた植物なので、うん、人間の手がいるように進化してきてるんですよね、うん、だからあの手をかけないといけないのはある意味当たり前というか、
うん
うん、だからそれを面倒くさいとも言えるけれども、なんやろうな、頼られてることの喜びとか言ったらなんかあれですけど、
うん、
なんやろうな、
はいはい、
うん、自分が僕自身の言葉で言うならば、自分がその野菜という生物の生存に介入してるみたいな、あのなんかそういうちょっとなんていうこういうのエロい感じ、
あ、まあ、それはあの田んぼに田んぼをすることで、うん、あのやってきたカエルとかに対しても思うことですよね、その、
そうそうそうそう、あの多分これはあの今当たり前のようにあの生き直す仕方の一つとして農耕を語ってますけど、
はい、
別に世界中見れば農耕だけで人間は生きてるわけじゃなくて、うん、もちろん狩猟採集で生きてる民族ってまだ多分おるし、うん、農耕なんて多分まだ最近の生活様式だと思ってて、
はい、まあ、
だ
いぶ長大にとってですけど、
うん、あのだから、何を言うとしたのかな、その農耕って結構新しくて、だから狩猟との違いなんか今回のこの追肥の中の提談でも、うん、あの言ってますけど、狩猟との、違いみたいなところで、うん、農耕はねちょっとあの人間と他の生き物が共生してる状況なんです。共生ってその比喩表現じゃなくて、
はい、
あの生物学的な、あ、生物学の言葉あのお互いに依存し合って生きてる状態、
うん、
例えば、花とミツバチであったり、どっちかが欠けてしまうとどっちかもう一方の生存も、危ぶまれるみたいな状況で、うん、野菜と人間なんてまさにそうやなと思うんですよね、
うん、
なんかそのだからもうもちろん僕には僕の体の輪郭があって野菜にも野菜の輪郭があるんですけど、
はい、
もうそのお互いのその僕は野菜の世話をして野菜は自分の体であったり子供であったりを僕に食わすみたいな、このもう相互貫入みたいな、
うん、
エロいですよね
その感覚多分やってみやんとね分からんと思うんですけど、まあまあ
エロ
あの報酬では
エロさが足りないと
そのそっちにもこう感覚を開いていくっていう、
まあ報酬では選べないですよねなかなか、
そうか、まず、ね、今の話聞いてると僕どっちかというと狩猟的な人間なのかなっていうのはちょっと思います。
ああそれをなんかねさっき切り花的かなっていう、
切り花人間って言ってたんですけどあのその野菜を種から土から育てるっていうことよりも、うん、今もすでになっている野菜をどう使うかみたいなところの方が、
はいはい、
まあうーんまあ一つ言うと面倒くさくはないし、うん、そこにむしろ、まあ、むしろとか、まあ、楽しみ分かりやすいですよね、
はい、
うん、すぐ得られる楽しみ、うん、なんか盆栽よりその花瓶があってそこに花いける方が生け花の方が僕は楽しい、
うん、
同じその空間に植物を飾ることがあったとしてもなんかチョキチョキとか水あげようねとかじゃなくて
あ
どっちかというともう咲いてる花を 家の方が、うん、これはでもまあ個性なんですかね。
うん、なんかその先の野菜の話もそうなんですけど、だんだんその野菜の性質に自分が入り込んでいく感覚というか、そういうのがやっぱりあって、あのものづくりでもそうなんですね。あの大工の、法隆寺の棟梁、西岡常和って、うん、やっぱりその常和かな、
常一
か、まあ、常に一って書くんですけど、まあその人が言うにはそのやっぱり道具を通してその、まあ、材木の性質に入り込んでいくと、まあ、その木の性質に沿ってこう生きていくことで、まあ、その性質の中に入り込むことによって性の喜びを得るみたいなことを多分言ってたと思うんですけど、なんかやっぱりその対象と溶け合う感覚というか、で僕はまあ造園ですけど、やっぱりその木の性質に入り込まないとあの木が切れないですね。その山の中に木あるじゃないですか。であんな木はあのお隣の木とかとこう風で擦れ合ったりしていらん枝自分で払っていくわけですよ、
うん、
で僕らのハサミも言ったらその風とかと同じようじゃないと木にとってはやっぱ不自然になってしまうわけで、そういう時にやっぱり僕たちの腕とかハサミとかっていうのはもうほとんど風にならないといけないみたいな、そんな感じなんですね。
いいっすね。
でも性質としてはほんまにそうなんですよ。だからそういうあの対象に入り込んでいくことで得る喜びとか、まあ、性の感覚で、それからその西岡さんが言ってたのはそこから倫理も生まれるみたいな話もしてたかなって思うんですけど、う
ん、あのでも逆にその枝とか落とすときにこうある種攻撃を加えてるわけじゃないですか。
はいはい、切るっていうことはやっぱり多分ね、その
それもある種のこうサディスティックの喜びみたいな、
それあでもそれはやっぱり多少やっぱあると思うんですよ。人間って絶対どうしても暴力的な側面があって、あの着ること自体のやっぱ楽しみとかって多分あると思うんですよね、
うん、
じゃないとそのやっぱり着るのが趣味な人もいるんですよ、
うん、
もちろん。だからその一概にそれは否定できないんですけど、僕らがやってるのはそのあれですね、ある程度そのどうしても邪魔になってしまうとか、例えば崖のそばに生えてる木って崖側伸ばさないじゃないですか。あれがその崖に生えてる木の自然な形なんですよね。だからその人間の方、ハサミとか手入れっていうのが ある種自然の条件に等しい程度のものであれば、その環境における、木の自然な形が作られていくっていうことで、人間木にとっては小鳥が泊まりに来て枝折れました、風が吹いて枝折れましたっていうのと僕らがハサミ入れましたっていうのが一緒なわけですよ、
はい、
なんかそういう感覚かなと思います。
なるほどね。なんか二重の喜びじゃないですか。
そうだから僕割と両方あるんですよね。その
何の二重、
その着る楽しみもあるし、はい、そうそう、
あとその風になる喜び、
そうそう、
小鳥になる
喜び、小鳥になる喜びとか、なんかそれは庭やって思いましたけどね。そのあこういう喜びがあるねんなみたいな、
うん
うん、俺今いいこと言ったらもう今日喋ることないわ。
すごい。でもあのカスカ作る前は今日植物に興味もなかったところからのカスカ挟んで庭師に行くっていうなんかすごいジャンプ力ですね。
まあある種それがもともとの僕の性質だったのかもしれないですけど、やっぱりそのね開かれるっていうことは僕にとってはすごい大事だったわけですよね。そのいや、うん、開かれる、まあ、もともとその種みたいなのはねセミ取りの時からあったと思うんですけど、はい、それをこうある種言葉でやっていくっていうか、
なるほど。なんかその例えば庭木を切るだとかいうこともある意味、庭木がそもそも存在してないとできないことなわけじゃないですか。
はい、
だからそう考えたときに、まあ、野菜もそうですけど、あの何かこう危害を加えるとかも含めて、あの何かやり取りをする喜びがこう未来にあるからこそそいつらの存在を喜べるみたいな、そのなんかわかります、一回こう未来を経由しての現在、 最高みたいな、
そういう感覚なの。あ、もしかしたらその庭園を入れるとかはそうかもしれないですけど、うん、でもここに書いてくれたみたいにその植物の存在にただ感嘆するとか、
はい、
驚く、まあ翻ってその自分自身の存在を驚くとかっていうことは、うん、多分未来を挽回しないかなと思うんですけど、
まあ、確かに素朴なその共感もあると思うんですけど、うん、なんていうかそうやって、やり取りの仕方を覚えたら余計に、
あ、それは、
うん、喜びも増すんじゃないかなって今思いましたね。
なんかどうですか、そういう感じでこう未来を経由してみてはまあでもこれね、
興味やから、
あ、
今を生きるみたいな感じ
あ、僕でもなんかそういうところ多分あると思いますね、
うん、
あの人よりも記憶能力がないっていう、
あ、
割とだからあの意思、なんとか主義とか言いますけど、多分こういうのは
刹那主義とかですかね、
とかね、うん、あの別にそういう主義を持ってるわけじゃなくて、うん、物理的に言われると多分そうなんですよ、
ま、毎日生まれ直してる感覚みたいな、
あ、なんかそういう話を多分昨年ですかね、
うん、
はい、同じメンバーで、
うん、
土式の創刊記念のトークをブラックワードボックスっていう本屋さんで、大阪の本屋さんでやったんですけど、その時に喋ってたよりかは、今はまだマシですね。どっかそんな言うてると、あの、うん、自動販売機にドリンクを補充されないあのだからそういう意味では、閉じてないと、
うん、
ドリンクは補充できないし、
ああ、
お金は稼げないし、
社会的に人間として生きる上では閉じてないとダメなんですよね。
でも逆に言うと、なんかこう閉じ切ってるとまたやっぱ海が出てくる、
うん、
ですよね。だから、まあ、僕の感じで言うと、やっぱりその全部が全部とはいかないまでも、その土式で語られているような生活様式というか、まあ、性の在り方みたいな、ところへ部分的にせよ、あの、やっていかないとこの先きついだろうなっていうのは思ってますね。あの、
まあね、どのように取り入れていくのかすごい不思議というか楽しみではありますけど、
まあ、うん、で、うん、そうですね。でも、まあ、それで言うと、そのじゃあ田舎行けばいいや、なんでかすか作ったみたいなこともあるんですけど、
うんうん、
なんか、あの、僕はやっぱりあの、あんまり、なんすかね、どっかつながってるんちゃうかなと思ってて、その断絶ではないと思ってるんですよね。その、まあ、かすかの内容と土式で語られている内容は、
はい、
なんか段階を経てそっちに行くんではないかなっていうところは思っていて、
うん、
あの、本と人はあんまりつなげて語らない方がいいのかもしれないんですけど、
うん、
っていう意味で言うと、なんか本は本でこの形で残しておきたいっていうのはなんかやっぱありましたね。で、個人の生活としては田舎の方へ、里山の方へ、
うん、
っていうのは、かすかはかなり都会的な表現だったとは思っているので、あの、田舎で撮った写真なんかないですよね、多分。
ああ、そうですね、本に掲載してあったらほとんどないんじゃない
ですか、はい、ないですし、載せれない写真多いんですよね、田舎で撮ると。あの、うん、こうやって結構単一の植物が載ってるんですけど、もう田舎で写真撮ったら1枚の写真で 10種類ぐらい植物がうわーってなってるから、
植物がね、切り離されてる状態っていうのはいかにも都市的なんですよね。
そもそも最初から生まれた時から里山出ずっぱりみたいな人って、あんまりこういう鑑賞の仕方をそもそもしない、
うん、
でも、まあ、言い換えて言うとできないかもしれないんですよ、
はい、
彼らにとってはもう生きる場所であって別に眺める場所ではないっていうか、うん、なんかそういう意味でも僕は東さんは結構そこら辺バランスがいいと思っていて、
はいはい、
眺める時は眺めるし、
うん、
でもやっぱしっかり生きてるし、だからなんか、うん、その段階、ここの段階を経て土式なんかなっていうのは思ってるんですよね。
あ、
うん、
その二項対立ではないというか、
まあ、ある種カフカは過渡期じゃないけど、まあ、その間に横たわってるぐらいの
都会的なところをどっかに踏まえていないと土式っていう性もないんじゃないかっていうか、
あ、うん、まあその都会的というかある種近代的な、
うん
うん、
そう
感覚、うん、かな、うん、それこそどっちもあった方が、
そうだから田舎にいる人ってほんまに田舎の感じしかない人結構多いんですよ。
ああそうかな、
あのだ僕が例えば山に入ってあの花とか撮ってたんですけど、
うん、
かぶせよって、
はいはい、
すごいキーな目で見られてましたし、
あ
その毎年作物撮ってどうすんのみたいな、
あ
僕からしたら美しいわけですよ、でも彼にとって眺める対象ではないんですよね、
うんうん、
なんか、まあ、あとはまあわかんないですよ、東さんのその米の花咲いたから米の花見やろうとか言ってましたけど、そういう感覚多分ないと思うんですよね。
うん、まあ確かにその田舎の人が全然そういう感覚がないかというと、まあそれは言い過ぎやろうけど、まあ
はい、
うん、ただ一回そうやな、都会的な感性を身につけてからだとより、
うん
うん、ただただ見るというか。
はい、
うん、そういうこともできるかな、
うん、だから田舎の方があるしこうひる世界としては開かれてるような気がするんですね、その都会に比べて。でも、まあ、僕たちがそのもともと、まあ、視野のうちに花が咲いてなかったっていうことは、その開かれてある世界において閉じられた存在であったっていうことは、はい、まあ、それは田舎の人にとっても同じことで、
うんうんうん、
その閉じられた状態から、まああのこれはもうさっきも話したように開く閉じるの話ではないんですけど、言ったらその窓を開けていくっていうことはある種こう都市的な感覚を踏まえた上でなされることなのかなっていう、今話の流れなんかそんな感じでしたよね。これは都市的っていうのかどうか分かんないですけどね。
そうね、
うん、なんかね、都会の方がこういう言い方が合ってるか分かんないですけど、モノなんですよ。モノカルチャー的な感じ、
あ
その眺めやすいんですよね、
うんうん、
対象を、
あ
だそもそも眺める最初から眺める感じなんですよ。
あ分
かります、植物があった時に、
はいはい、
田舎行ったらなんかこう眺めるっていうほどの大きさとか次元じゃないんですよ。
あ
もう取り囲まれているっていう感じなんですよ、
うんうんうん、
でこの眺めるっていうところのモードとこうっていう、だからこのモードの感じは割とこう都会にいないとそのスイッチ押されない、誰もがそのスイッチあるかもしれないですけど、
はいはい、
なんかこうそういう気はしてて、
あそういう意味では都市的ですね。
だからそこだからこうもう土式ができたからかすか終わりとかではなかったんですよね。なんかこう一つこのスイッチとしては残しておきたかったっていうのがなんとなくあって、本としてはこれからもこう文化映画的にそのスクリーンをやっていきたい、
はいはい、
外からやってくる、
うんうん、
やっていきたいけど、まあ生き直すっていう個人のことで言うと、まあ、都会踏まえながらもまあそうですね、田舎の方へ僕は行きたい。でまあさっき聞いてたやっぱ庭師的な、
うん、まあ、僕は多分ね都市部でやっていくかなってなんとなく思って出るんですよね。その
まあ、どっちが多分メインなのかっていう話によると思うんですよ。僕どっちとも欲しいし、うん、
はいはいはい、
うん、どっちともあった方がいいと思ってて、
まあ、僕もね感覚としてはそういう、まあ、田舎でねもちろんこういうことに関わってるんで、まあ、田んぼとか畑に興味がないわけじゃないんですけど、まあ、多分現実的におそらく都市部を選択するだろうなみたいなちょっと予感があって、まあ、でもそれでも仕事がやっぱりこういう植物触ったり切ったりっていう仕事なんで、
はい、
まあ、結構感覚の上ではその辺は賄えるんちゃうかなみたいな期待というか希望はありますよ
ね、うん、終わり
なんかこう来たからいいかな
あ、僕、
はい、
いや、まあ、僕っていうか、まあ、うん、なんていうんですかね、着地点全然決めてなくて、
そうですね、なんか
今若い降りてきた感がありましたね。
降りてきた誰が、え、何が、
なんか
え、イデアが、
話が、いやいや
話が
一回着地したような気がしましたね。
あ、まあうん、まあこれからの話したらなんとなくこうちょっとそんな感じですよね。生き直す
そうところで言うと、まあ、未来も含めて言うと僕はなんかそんな感じやし、うん、なんかまあそうですね、
僕の未来の話をしましょうか。
ああ最後それで最後それでいきます。
僕の未来というか
僕の未来
そうですね、僕は今里山生活、今年で5年目なんですけど、はい、まあ今のまま田んぼをやりつつ暮らしていきたいなと思ってるんですが、ちょっと200年計画を考えてまして。
あ、先生、
うん、ちょっと未来すぎるかもしれないですけど、田んぼ棚田なんですね。棚田ってことは傾斜地なんですよ。で傾斜地っていうことは、まあ、山の、一部なんですね、裾ですね、うん、でだからその棚田の上には山があるんですね。で田んぼの水は山からの水を使ってて、まあそういう状況なんですが、その山が杉山なんですよ。戦後の植林で杉ばっかり頂上まで植わってて、その水を下で使ってるのに山の手入れって今何もできてなくて、間伐もされてないので山入っても真っ暗やし、他の、草花も少ないし、っていう状況なんです。これはちょっと下で田んぼをやってる身としてはほっとけないと思って、その山の維持まで含めた稲作として里山2220っていう計画を考えてて、だから、来年から始まるんですね。
そうですね、2020年から2220年までの計画、
そうそうそうそう、
200年計画、
そうそうそう、オリンピックなんて目じゃないよ、はい、こっちは200年の祭典だと、はい、っていうね、ちょっと僕200年生きる自信はないんですけど、だからその僕が一人でやるというよりは里山っていう言葉自体が人間と自然の仕事の合作だと思うので、ある種だから僕個人ではないんです、もう現在、今かてもう全然他の生き物との合作としてやってるし、まあ、200年後僕の死後なんかは別の人間とその、大和が共同して、作っていくんじゃないかと、そうなったらいいなと思ってやっていこうかなと思ってます。はい、そんな感じですね。
時間めっちゃちょうどいいんで、なんかここから質問というか、なんかお客さんと話してもいいのかなって思ったりしますが、
はい、質問タイム、
なんかございますか。あ、めっちゃ早いですね。
マイクとか
いつから考えてたんですか、質問。
あのマイクちょっと
調子悪い、なんか
これ大丈夫ですかね、聞こえますよ。
あ、もう、はい、聞こえるね。
あ、じゃあどうぞ。
ちょっとすごい聞いてて面白かったことが一つあって、
一つしかなかった
一
つごめんな、幸いよ。
生まれるって受動体だった話があったじゃないですか。
はいはい、
それで気になってたのが、皆さん開かれている自然に対して、
はい、
都会閉じているっていう言葉を使うすごく選んでいたじゃないですか。
はい、
開かれている、開かれるっていうのは受動体だけど、
うん、
閉じているっていうのは能動体、
はいはいはい、
閉じられているっていう能動体を使わなかったのかなって
、なんかめっちゃ面白いですね。
今
から1時間ぐらい出そうな話
あ、まあでも今気づいたけど、ある意味閉じ込められてるところは多分あって、その、うん、その様式的に僕今日引用しなかったんですけど、古い敷地っていう小説家の方がいてあって、で、まあ、この人がこの人、まあ、ちょっと説明すると、このこの道っていう小説があるんですけど、僕が今回後書きを書くのに一番参考にした小説がこの小説で、彼の最新短編集なんですけど、それを受けてのインタビュー集で、 まあ、現代の人間、まあ、特に都会に住む人間っていうのは、まず建物が、まあ、もちろんいろいろありますけど、あのコンクリートに隔てられてて、土もまあ舗装されてて、天候とか気象からこう結構隔てられている、そういう意味ではこう建物とかにまあ閉じ込められているっていうところがあって、なので、まあ、閉じているっていうのはどっち意思的なものではない、意思的なものでもあるのかもしれないですけど、
まあ開かれてるのは、世界も開いていくし、そこに自分も開いていくとではないですか。
そうですね、ちょっと僕思ってたのはどっちともありますよね。なんか開かれていくっていうところで言うと、こう開かれていくっていう感じと、さっきのきっかけの話で言うと風穴が開いた感じだったんですけど、こう開かれていく感じやった、
はい、自分が、はい、
けどある程度この感じを覚えると、この時間を開いておこうみたいな感じはあると思う。
そうですね、だから僕らで言ったら散歩中開いてるんですよ。そうそう
あのこの古井さんがこの小説で何をやってるかっていうと、まあ、古井さんっぽい人が主人公なんですけど、ひたすら80代の老人が朝夕散歩するだけの話なんですよ。
えぐいですよね。
えぐい
それでその厚みですよね。
そうでもこれエッセイとかではなくて小説で、結構その散歩してる中でいろんなものが入ってきたりする、
うん、
でも別に善良な市民というか、うん、普通に生活を送ってるんですよ東京で、
うん、
だこの人は多分散歩してる間っていうか、散歩っていう朝いう規則正しく開かれている、規則正しく来るとかいう言い方も多分できると思うんですけど、うん、なんか、まあ、スイッチというか、
うん、
でこう開いたり閉じたりっていうのを割と自分でやってはるのかなっていうのは、
まあ、簡単な話で言うとカメラ持ったら開きません。
ああそうですね、
なんかそのやっぱ視点がその撮るモードになると、やっぱりその外の世界の捉え方ってまるっきり変わると思うんですよ、ま
あ、どっかは多分閉じるんですけど、うん、音にこうちょっと音が聞こえづらくなったりとか
も、まあ、ファインダーの外から閉じられるっていうことはあります。
うん、なんか多分こう自分の中でスイッチ入れたり閉じこう切ったりみたいなのが、
うん、
なんとなく、まあ、こんな話前してましたよね。
まあ、しかもその開く開かれるその能動受動っていうよりは今流行りのあれじゃないですか、中道体
の話。その話したかった
です、ね、中道体読んでないからな。
僕も読んでないです
まあ僕も読んでないその中道体の担当編集者で白井さんっていう方が、ちょうどその吉野博さん、
はい、
I was born、はい、私は生まれたんだっていう、ところで、ああそっか俺は生まれたんだ、受動体なんだと思ってたけど、うん、この受動体を読んでそうでもなかったんだっていうことが分かったっていうツイートをしてて、めちゃめちゃ読みたいですよね。
いや俺もうめちゃめちゃ読みたいと思うんです。 2,3 年経つんですけどね刑務所ですね、売ってますかね、帰り買ってく
る、売ってる、絶対売ってると思う、分からんけど、
はい、
まあなんかそう、
はい、中道体の世界って国分公
一、まあ、あえて言葉にするとそういうことにはなるけど、もっとかの感覚的なところで、あでも面白いですね、
うん、確かに意識してなかったです。その閉じられてるって言葉を意識してなかったですね。
でも閉じ込められてるっていう感覚も、まあ、薄いっちゃ薄いですよ、
うん、まあ、生まれた時から割とそういう環境であるし、しかも幼少期からその、うん、ね、継ぎ目なく生きていく上で徐々にこう来るもんなんで、
開くっていうのも最初はやっぱり身近なところにこう目を向けようとかじゃなくて、入り込んできたんですよね。
そうですね、外からやっぱり、
そうでそっから割と身近な方に目が行くというか、
うん、だからある種そういう大きな外からの体験があって開かれてから、まあ、自然とこうね、うん、自動開閉するみたいな感じの感覚がありますね。
まあでも閉じられてるといえば、僕ら生まれた時点でこの体に閉じ込められてるとも言えますね。
なんか一挙ね、全然一回も引用しなかったですけど、赤川美恵子さんのね、これちょっと今売り出し中やと思いますけど、夏物語の中でも割とそういう描写が出てきますね。その私という体の入れ物に、
そう、
もう私が入ってすごいこう冷めたというか、うん、客観的な。
それ実際でもあります？
僕はないっす。あれ女性特有というかそういうあれなのかなと。
閉じ込められてるみたいな、
この体に 自分という
ものこれが外枠っていうことでしょ。
そうそう、まあ、あんまこう外と中のその感覚の差はないんですよね。ま
あ、魂が閉じ込められてるみたいな感じなのかな。
まあ、そういう書き方をねしてましたけど、
まあ、僕はあります。ありましたね、あの過去強烈に、僕なんかミクシーの日記にすごい鬱な時にそういうこと書いた覚えがありますね。
あ、そうですか、う
ん、それはなんか言語的な表現っていうことではなくて実際に感覚としてあったんですかね。そのミクシー時代のこう表現者たる東千代がそういうふうになってたのか、実際あったんですかね。
なんかそうね、あったと思いますよ。
全然なんか最後の最後でこれに触れちゃいましたね。なんかね、あの事前の
触れ込みでは触れたぐらいの感じじゃないけど
触れ込みではなんかちょっとこれこの小説に関わる話もするかなっていう感じで一応みんな一通り買ってはいたんですけど、ちょっと僕半分ぐらいしか読めて
なくて、僕ら前あの何でしたっけ、あの千谷雄一さんの、
あ、デジタルネイチャー
っていう本で、まあなんかもう体がいらなくなるというか、体もみんな邪魔なんやろうなみたいな未来、
あ、
VR とか、
はいはい、
あの実感の話とかはしてましたけど、体はあった方がというか、
うんうん、僕も分かんないですよ。なんか薬師丸悦子が体邪魔やから早く分子になって移動したいとか言ってたんですけど、もうその感覚は全然分からなくて
あれはもう言いたいだけやる
って感じ。薬師丸さんちょっとおかしいんでね、すごい好きなんですけど、
僕がなんかマッサージをやってたんですけど、これからもやっていきたいと思うんですけど、なんかそこら辺なんかそうですね、
まあ、体に関わります
ね。まあ、あの一番冒頭で言うと確かなものっていう言い方を西田さんしてましたけど、
はいはい、
体だいぶ確かなものだと思うんですよね、
うん、あ、ていうかこれからの話の中でマッサージの話出てこなかったじゃないですか。
多分その話は、ね、いいんですけど、
あ
の、うん、なんか
そう、ね、
まあ変わらない、まあ、変わっていくけども前提としてあるもの、
うんうん、
こうなんか前提としてあるもの、なんか自分が何をしようとしまいと前提としてこの体はあるし、
はいはい、
うん、そういう意味ではね、植物もあるから割とそういう選び方にはなってますよね。
前提ありがたいですけどね。だって自由って言われたら僕何もしたいことない。
ああ、
好きだもん。
前提があるから、
そうそうそう、
だからそういう意味ではこう僕はすごいあの記憶に残ってるのが、まあ、彼の畑に初めて行った時に、その18の時になんか地球だけ俺を裏切らないみたいなことを言ってたんですよってことに18歳で気づいたとか言ってて、こいつはやばいやつやと思って、
まあ裏切らんというか、
まあ確か
に地球上に生きてる以上逆らえないっすよ。
そう、なんか突き詰めていった結果その土というかその地球に行ったじゃないですか。なんか
あ、そうですね、う
ん、なんかその感覚、なんかその開かれるとその前提としてある確かなものを選ばないと多分やってられないと思うんですよ。
けどまあ片やね、地球脱出計画かな知らないですけど、なんかほんまに
そうなん、うん、
まあ、この話し出すとあれもう時間があれですけど、はい、人類全体は割とそっちじゃない方に行ってるのかなっていうのはなんか、
そっちじゃないというの、
僕らみたいに前提をよりこう確かにしていくであったり、なんか前提周辺でやっていくみたいな、で立ってやっていくっていうよりかは前提をすっ飛ばしていこうぜ、俺ら自由だみたいな。
前の社長が月に行くとか、そういう話ですか。
まあ、うん、月に行くとか、まあ、火星移住しようかとかね、
はい、
あの、まあ、それでも体はついてくると思うんですけど、
まあ、火星
で、
ね、
あの、まあ、体も何ですか、あの意思だけ保存するみたいな、
あ、マトリックス的なね、
そうそうそう、うん、なんか体を抜けた意思って何やねんみたいな、僕は思いますけどね。
でもその火星に移住するってことは体が前提でも
あ
る
んですよ。あ、まあ、でも地球は前提ではないですよね。
はいはい、
あ、
確かに。
どういう植物、植物があるのかとかね、
もう向こうに植えるんでしょうね、
植えるんか、
向こうで育つ植物、ま
あ、
知らないです
けど、仕事ある
か、まあ、新しい仕事あるかもしれないですかね。
なんかその質問に対してすごい長い
ですもう一回あるの、
あ、どうぞ、
あ、
どう
ぞ、
考え
て
ほしかった。あのニート時代に、ニート時代に、
はい、ニート時代、
ニート、あ、ニート時代、あ、
自分はいなくても世界が回っているんだっていう、
あの、はいはい、
僕もそういう思ったことあるんですけど、
はい、
逆にしてみたときに世界がいなかったら自分は回るのかみたいな、世界じゃないです、自分はいなくても世界回っていくという逆は、世界がなくても自分は回っていくって言ったときにすごい猛烈な違和感、世界がなかったらもちろん自分は回らないと思ったんですけど、
はい、
うん、
そんな感じで、この開いてると閉じてる、開くと閉じるっていうことにの言葉を扱うときに、なんかそういう形で状態に戻ったり差異が現れるのは、その何ていうか、例えばその生まれることは、生まれたことは選べなかったけど、今から自殺することは選べるじゃないですか、
うんうん、
リストカットはできるけど、リストカットの傷を修復することは自分ではできない、
うん、
対話できるけど再生はできない、
はいはい、
なんそこの不可能性に、なんか非対称性に、なんかつまり閉じているっていう、開くことはできるけど閉じることはできないみたいな、なんかそういう不可能性がなんかどっかあるんじゃないかな。
ああ、その可能性はあるでしょうね。あの一回開かれたらその閉じてた時の感覚に戻れないっていうのは、そういう不可逆性みたいなのはあると思います。
で、まああとは閉じ切ることはもちろんできないですよね。
うん、
だからあの仮で多分使ってる言葉なんですよ。
うん、
この開く閉じるも、
うん、
一番通りがいいから使っているだけで、完全にもう閉店ガラガラではないというか、
うん、
まあめっちゃ隙間あるし。うん、閉じ、そうですね。どういう質問でしたっけ？質問でもないのか。
なんかそうですね。なんか、そうだ
な。ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、まあでもその不可能性っていうのは絶対あります。
次回は4人で回っていき
たい。はい、そうですね。
今大丈夫ですか？時間。
いや、なんかちょうどいいぐらいじゃないですかね。あ、まああと7分ぐらいあるんですけど、一応。
一つ二つぐらい。
ね、なんかもしあればお伺いしたいなと思いますが、皆さんいかがでしょう？ありがとうございます。
東さん の, あのツイートを拝見していて、
はい、あ、すみません。
なんか人間が対比になるみたいなことをおっしゃっていて、
はいはいはい、
なんか面白いなと思って、なんか腐敗とかそういうのに関係するのかなとか思ったりしたんですけど、その辺ちょっと。
ついでにあの宣伝も兼ねて、
うん、あのですね、今度は8月の17日土曜日に、人類対比化計画っていうトークイベントを、あの小説家の吉村万一さんと大阪のブラックバードブックスさんで行います。まあそれの名前を人類対比化計画にしたのは、ある意味あの言葉遊び的なところもあって、あのまあ人間って腐ってるじゃないですか。なんですかね、まあ比喩ですけど、これはね、あの精神的に腐ってるとか、あのまあ政治家の汚職とかね、あとはなんかこう利己的に行動してしまったりとか、まあそういうことで腐ってるっていう表現がありますが、あ、腐ってるっていうことはこうダメなこととして言われる普通は、けれどもあの。まあ、野菜を育てるための堆肥なんかはあの腐らんとできないわけですよね、うん、だから、腐った結果他の生き物を育めるあの存在になれるよねっていうあのそういう意味であの人類堆肥化計画は言ってて、ただそのまあ僕らの体自体がいろんな生き物との共生体、なんですよね、だから僕らはもうすでに腐っていってる途中とも言えるわけで、
すでに堆肥であるとは言えるんですか？
そこがねちょっと分かんないですけど、
まあ、堆肥化っていうか、まあ、その過渡期なんですよね今。
そう、ただその振る舞いとしてあの堆肥っていうのが他の生き物を育む存在、他の生き物に育まれ他の生き物を育むものだとするなら、人間生きながらにして例えば農耕をすることによってあのある種堆肥的に振る舞うことができるみたいな感じ。
うん、
言葉遊びですね。
はい、まあ、そういう感じですかね。そのなんでこの吉村さんとの、対談の名前にしたかというと、 吉村さんの小説読まれたことがある人は分かると思いますけど、ほんまに徹底的に人間をどつき回してるんですね。その夢も希望もないんです。ハッピーエンド の小説なんか一つもないんじゃないかなってぐらい、あのなんか多分最初に関わった小説が宇宙人、謎の宇宙人がもう空を真っ黒に埋めるほどのおびただしい数が降りてきて、ただただ人間はなすべなくぐちゃぐちゃに殺される、ただそれだけの小説であったり、
それで書けんねんか、すごいね。
そんなんばっかり書いてある人なんですね。ああ、だからその、だからどついてって切り刻んでぐちゃぐちゃにした方が腐りやすいですね。
やっぱりあのエロいというかエロスというか、
はいはい、そういうのが含まれてますよね。やっぱりその他のもんにいろんなものに侵食されていってるこの状況がもうエロいわけで、
うん、
で、うん、でしさらにこうなんか その自分が腐りつつ他のもんの生存にも関わっていってしまう、このもうなんかぐちゃぐちゃ感が ね、
うん、
ね、僕は好きですね。はい、そんな感じで8月17日大阪に来てください。
今日はだいぶマイルドでしたけど、
まあもうちょっとね立ち入った過激めの話になるんじゃないかなって思ってます。僕も空席やったら行こうかなって
、はい、合わせて楽しんでいただけると。
この後吉村万一さんの方も多分経文書さんで置いてあると思うので、ぜひ手に取ってみてください。ですからこうなって
どうでしょう。あ、まだギリギリいけそうですよ。もう一個いきますか。お、でんからでん、お、お、お、
里山2220動機は聞けたような気がしたけど、具体的に何をどうしていくの。
はいはい、まあ単純にですね、杉山の杉を切っていきます。それあのだけって言いますけど山全部杉なんですよ。
むちゃくそ大変ですよ。
切るだけで多分僕は100年かかるんじゃないかなって思ってるぐらいで、でさらにそれを雑木山に戻していきたいので、まあほっといても雑木山に戻るでしょうが、どんぐりをばらまいてもいいですよね。
なんか林ってある程度っていうかかなり成熟した状態になるとブナになるらしいですね。ブナ系、
はいはいはい、
だからやっぱりどんぐり、
どんぐり、うん、どんぐり祭りしましょう。
どんぐり祭りしたいですね、
はい、拾ってきて
食べる
花坂じいさんみたいな、
あ
巻き倒すの山にね、
すだじとかだったら生で食えるんでね。
ああそうですね、
はい、
まあとにかくだから杉をぶっ殺していきたいっていう
今日なんかカスカのあれで来てもらってますから、だいぶマイルドですけど、一応過激な体でやってるんで、そういう芸風ですから。
こっちオブラートみたいな。
そうそうそう、僕らオブラートですから。
はい、そんな感じですね。あ、もうないですか。
あ、最後じゃあ。
最後、
はい、
僕は。さっきトークイベントを言いましたけど、トークイベントの、吉村さんとのトークイベントが17日。その前に、今の予定では11日、日曜日に、棚田前段流しそうめんっていうのをやります。今年で第4回目です。まあもうその名前の通りです。
この中にもね紹介されてます、ね、
はい、僕の棚田で、まあ20段ぐらいあるんですが、そこに竹を渡して100メートルぐらいですかね、
100超えてんじゃないですか、120メーターぐらい
の、まあ、流しそうめんをやります。また前日から準備をしないと、
はい、
とてもできないので、
山入って竹切るところからですから、
そうですね、できれば連日から来てください。
今年和太鼓と焚き火は追加されるんですか。
それはね、僕のあれスパトロン次第です。
あ、
はい、まあ、それは置いといてですね、ただですね、うん、台風が発生しております。8号ではなく9号です、
ね、9号ね、
その次に来る、それがもしかしたら直撃
かもしれ
ないし、まあ、影響があって雨が降るかもしれなくて、なので今のところ準備が10、本番が11なんですが、1日ずらすかもしれない。
10、11、10、12が予備日ですね一応。 10、11、12、11、12かもしれない
と思います。はいはい、そうだからその10、11、12、3日間開けといてもらったらどっかで見るよみたいな、はい、はい、
俺台風の中で流しそうめんやるのもいいなってちょっと思いましたけどね。なんかすごいこう、ね、壊されたりして台風と相談しながら作るみたいな。
それもいいですよ。
それもちょっと一部ではやりたいです。
まあ人は来ないやろ
う
け
ど、うん、まあ、はい、もう僕は行きますよ、はいはいはい、
まあそんなもやるので、
はい、毎年の祭り
の、はい、毎年のね、はい、どんどん大きくしていきたいなと思うので
、はい、よろしくお願いします、はい、
そんなとこですかね。
他宣伝と
僕らはないしね、
やっと終わったゆえに、
あ、はい、10箇所
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。本当に良かったです。10箇所目ここでね、はい、めっちゃ楽しかったです、うん、あ、一回じゃあこれでお締めにしましょうかね、
はい、9時まで大丈夫なんですよね、
はい、あの残ってね、ちょっとお話しいただいて、でもあの片付けとか始まりますけど店内見ていただいても結構でした。お店9時までなんで、
あとなんか本を今日買っていただいた方はちょっとね、これ持ってきてるんです
よ、ここ。あ、袋ある、うん、
あのちょっと特別な包みをお入れいたしますので、
はい、あの受付の方
で、栄養です、
はい、
はい、
お包みいたします、
はい、ってことで、
はい、
はい、
よろしくお願いします。いや、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。